主人公の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その1、主人は立場や年齢差を超える力がある。次は試しという漫画があります。主人公の花田健介は鈴木健介の営業課に勤める万年寺社員。出世は興味なく、これといった趣味もなく、毎日淡々と真面目に仕事をこなす日々を送っていました。ある先輩から次を教わったことがきっかけですっかり次にハマります。暇があったら次に仕事中の次のことを考えてしまうことも重要なのです。そんな話はある日、通産という小の男性と出ます。通産も話と同じく次を声を返していました。次の話を始めると自然と盛り上がって笑顔になります。お互い一同士、浜さん通産と読み合うことになります。後に長の男性は資本金50億円の受験税分会社の社長であることになります。しかもその会社というのはなんと浜さんが勤めている会社でした。つまり長の通産は浜さんの会社の社長だったのです。お互いの仕事があったのも、お互い次の方として判定を続けます。次の話はこの際の次を過ぎた誘導を中心に得られる素敵な漫画です。映画や案内もなっていて、すでにご存知の方も多いのではないでしょうか。普通であると仲良くなるまでに時間がかかります。特に自己紹介で働き方が入ると良い出会いができなくなります。立場や年齢差があるとそれが大きなことに違ったり仲良くなったりするのは難しくなりますです。そこに共通の趣味が大切では不思議なことがかかります。働き方と自然な形で知り合いで共通の趣味があるので意気投合しやすく、ネタもつきません。あっという間に仲良くなるのです。これが趣味の魅力です。趣味は超夢中にさせます。趣味は立場や年齢差を超える力があるのです。共通の趣味を通してどんどん調和を広げていきましょう。共通の趣味ほど意気投合の絶好条件がありません。立場や年齢が異なっていても共通の趣味があれば驚くほど仲良くなるのです。共通の趣味を通して立場や年齢の違う人たちと知り合い仲良くなっていく。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その2、趣味は意識してするものではなく無意識にしてしまうもの。趣味は意識してするものではありません。無意識にしてしまうものです。頑張るという概念はありません。気合を入れる感覚も重い腰を上げるという感覚もありません。意識しなくても勝手に体が動きます。自発的にやっていることですが、自発的という感覚もありません。いつの間にか趣味に取り掛かっています。朝起きた時の洗濯、寝前の歯磨きのようなものです。完全に習慣化されていて、体が自然と動きます。気づいたらしてた、いつの間にかやってたという感覚です。夕日が下がるように音楽が聞こえると自然と体を乱してしまうようなもの。好きな趣味であればあるほど無意識にやってしまいます。一度動かしてみたら戻りません。そして気づいたら何時間も経っています。さっきまで朝だったのに気づくと夕日になっています。さっきまで夕日だったのに気づくと夕方になっています。工夫になっていることも気づかず、うっかり食事を合わせることも少なくありません。人から頑張っていると言われても別に普通のこと、楽しんでいるだけでよく答えてしまいます。起きている時間だけでなく、今までの趣味を楽しんでいます。今日もいつの間にか趣味をしていたという自分に驚いてください。そしていつの間にか趣味をしている自分を褒めてあげましょう。それだけ趣味を愛しているということなんです。無意識にやっている趣味は本物です。正真正銘の宝物なんです。無意識に趣味をしている自分に気づく。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その3、人生で大切なことは全て趣味が教えてくれる。趣味は一つの学校のようなものです。趣味を一生懸命やれば楽しみだけでなく自己成長につながります。あらゆる趣味は自分に役に立ちます。知識や趣味が得たり、マナーや作りが身についたりします。出会いがあったり、人脈が広がったりします。趣味を通して多くのことを学んだり、様々な経験を積んだりできます。趣味の仕事と同様、トラブルを経験したり、困難を乗り越える場合があったり、自分との戦いがあったりします。困難に立ち向かうことでメンタルやマインドも鍛えられます。趣味は自分を成長させてくれるのです。文化や創生の趣味であろうと、インドだけアウトドア系の趣味であろうと関係ありません。そうで楽しむ趣味でも、ルールで楽しむ趣味でも同じです。趣味の自己成長には限界がありません。趣味を突き詰めていくにつれて要求されるものも高度になっていくため、自分も見られ成長していきます。一つ一つ、課題を解決していくことで着実に成長できるのです。趣味は素晴らしい自己成長の手段です。仕事だけが自己成長の手段というわけではありません。趣味はある意味、仕事より楽しく自己成長ができる手段です。仕事には愛がありますが、趣味には愛がありません。その意味は、いくらでも愛を広げることが可能です。仕事には同期関係がありますが、趣味は同期関係がありません。趣味は自分が上司でもありることもあります。仕事には定年がありますが、趣味は定年がありません。その意味は、一生続けることも可能です。たっぷり趣味を楽しみながら、どんどん自分を成長させていきましょう。人生で大切なことは全て趣味を教えてくれるのです。趣味を通して、どんどん自分を成長させていく。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その4、実績のない趣味は一つもない。実績のない趣味があります。実績のない趣味は仕事や生活に役立つことがなく無意味なことだと思われがちです。楽しいことは楽しいのですが、これといって生かされることがないのです。しかし、これは誤解です。どんな趣味でも仕事や生活で生かされることが必ずあります。何らかの実績が必ず一つあるのです。スポーツが趣味という人がいます。スポーツで身につけた体力は仕事で役立ちます。スポーツを通して鍛えられた戦略的思考や自己管理能力も仕事で有効に働くでしょう。歴史が大好きで歴史の勉強が趣味という人もいるでしょう。歴史上から学べることも多く仕事や生活に生かされます。歴史の知識や雑学が取引先との会話で役立ち、思わぬ契約につながることもあるでしょう。人間観察が趣味という人がいます。人間観察で見つけた見方は、それらの人間関係でも役立ちます。おしゃれな賞賛同することで自分の発信センスが磨かれます。旅行が趣味という人がいます。旅行で見つけた知識は、海外に行くのはもちろん旅行で見つけた未経験の対応力も仕事で役立ちます。旅行の予定を立てるとそれらのモチベーションとなり、仕事の役立つことになります。寝るのが趣味という人もいるでしょう。たっぷり寝ることは体力回復や創意最小となるので、これはこれで仕事に役立ちます。いつでもとでも寝られるなら、困難な体力回復ができるということです。仕事が長時間に及ぶことがあっても、乗り越えられるはずです。単なる悪く、息抜き気まずい趣味であっても、実は思わぬ形で役立っているのです。実績を変えた趣味をしたいです。趣味は実績を変えたものがいいですが、という声が聞かれます。どちらもナンセンスです。そもそも、ああいう趣味は実績があるのです。実績がないように思えるなら、そう思えるだけ、まだ見つかっていないだけのことです。じっくり探せば、必ず一つは実績が見つかります。仕事や生活に対する何かがあります。ある時思わぬ形で、本当に伝えるのです。以上、じっくり腰を据えて、自分の趣味はどんな実績があるのか、どんなメリットがあるのか考えてみるといいでしょう。紙に書いて、思いついたで書いてみてください。仕事や生活に役立つことが必ず見つかります。意外とたくさん見つかって、自分でも驚くことがあるはずです。こんな実績があるんだね、こんなメリットがあるんだね、とあれば、もっと趣味が好きになり、ますます力があります。そもそも、楽しい時間を過ごせるということも実績の一つです。どんな趣味でも実績があるのですが、遠慮なく趣味を楽しめばいいのです。好きなこと、興味のあることをやればいいのです。たっぷり楽しんで全力で遊びましょう。趣味を深めることは仕事の力をつけることにもつながります。仕事ができる人は趣味も充実しています。仕事ができるから趣味が充実することはありません。趣味が充実するから仕事もできるのです。ある時点と線がつながって線になる気がします。そして線と線がつながって面になります。実績のない趣味は一つもないのです。自分の趣味の実績を考えてみる。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その5、趣味は心の万能薬。趣味とは何でしょうか。趣味は心の万能薬です。心が落ち込んだ時は趣味をしましょう。心が明るい気持ちになり元気が出てきます。心が疲れた時は趣味をしましょう。心の疲れが取れていき体調も良くなります。心が重い時は趣味をしましょう。心が上がった時にグッとワークになっていきます。心が気づいた時は趣味をしましょう。心の傷すっぽりやされ、嫌な気持ちも忘れられます。心が折れた時は趣味をしましょう。むくむく意欲が戻ってきて立ち直りきっかけられます。心が痛みや道に出された時は趣味をしましょう。気持ちが落ち着いて上司に戻り正常な仕事ができるようになります。心が泣きようになった時は趣味をしましょう。心に光が差し込んでポジティブな案内ができるように明るい世界が見えてきます。とにかく心に問題が生じた時は趣味を楽しめばいいのです。趣味は心の万能薬なのでどんな時も有効です。あなたを窮地から救ってくれる心強い存在です。趣味さえあれば一生元気になる過ごせます。趣味の可能性は無限大なのです。心に問題が生じた時は今すぐ趣味を楽しむ。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その6、少なしながら年齢関係なく記憶力のスイッチがオンになる。人は誰でも年を取れば記憶力が衰えます。今さら趣味を始めても難しいことは覚えられないという声が聞かれます。老いは誰でも来るものです。アンチエイジングといっても老いになることはありません。年齢とともに記憶力が低下するのは仕方ないことのように思います。しかし、これは誤解です。趣味を楽しんでいると年齢とともに記憶力が衰えるのはただの思い込みであることがわかります。若い人はもちろん高齢者でも驚異的な記憶力を発揮している人は少なくありません。小説な趣味は登場人物の名前や特徴をすぐ覚えます。登山な趣味は山の名前や地名を簡単に覚えます。映画の漫画な趣味もやりやられて単語を覚えるし、フレーズも信じているようになります。おしゃれな趣味は星の曲にはもちろん星の歌の歌詞を全て覚えています。覚えるのに時間がかかることはあっても覚えられないことはありません。むしろスイスイだというのに覚えます。しかも覚えるのが早いのでなかなか忘れません。私は年から記憶力の悪いだといつ趣味に関することは驚異的な記憶力を発揮するのです。これが少しだです。少なしには頑張らなくてもつい覚えてしまいます。年齢により記憶力の衰えなんてただの思い込みなんです。今さら初めても覚えられないと信じずどんどんチャレンジすればいいのです。少なくとも年齢は関係ありません。覚えることがたくさんあっても大丈夫です。心配しなくても簡単に覚えられるしなかなか忘れません。忘れたとしても好きなことは接触回数が多いため復習もスムーズです。少なしにおせば誰でも年齢に関係なく自然と記憶力のスイッチがオンになります。高等そのものの状態でということがあります。 好きなことは何でも自然と集中してしまうので上達も早くなるという意味です。好きの工場はもちろんのこと教育的な記憶力も発揮するのです。人は好きなことに関してさらに記憶力を発揮します。年齢は気にせず興味のあることはどんどんチャレンジすればいいのです。好きの力を信じ自分の可能性に気づいてください。結局のことを好きで楽しんでいることは何でも身につくのです。好きなことをして記憶力のスイッチをオンにする。自分の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その7、団体からといって楽しめるとは限らない。個人からといって楽しめないわけでもない。楽しい時間を過ごすためには個人と団体のことがいいのでしょうか。楽しい時間を過ごすと結構みんなでワイワイしているイメージがあるのではないでしょうか。スポーツ、旅行、テーマパークなどは人と一緒に行うものと思われがちです。確かに誰かといればワイワイできます。人の数だけにぎやかになります。仲間と一緒ならおしゃれも楽しめます。楽しい時間を共有できたり共通の思い出も作ったりできます。通常と写真や集合写真も団体ならではです。写真人と一緒に旅行に行ったりみんなでテーマパークに行ったりすればそれだけ充実した時間を送れるでしょう。団体からこそ楽しさが倍増するケースもあるのも事実です。だからといって楽しい時間を送るには団体が必要考えるのは誤解です。楽しむためには団体でいることがマイナスになったこともあります。例えば、読書や勉強は誰かと一緒にいるとなかなか語れません。読書や勉強は個人プレイです。基本的に一人でするものです。相手がいるとつい相手のことが気になって雑談をしてしまいます。目の前のことになかなか集中できず、かえってストレスも溜まります。教え合うというメリットもありますが、集中力が備えるというメリットもあります。旅行も団体で楽しむものだと思っていながら考え直した方がいいでしょう。個人旅行を楽しんでいる人は大勢います。一人旅、総旅行ということがないように個人旅行を楽しむ人は全く珍しくありません。自由を満喫したいなら個人が安全に言うんです。一人の方が相手に気を使う必要がありません。自分のペースで見てもらいたい、急な予定変更もできたりするので、デーマパークも個人からといって楽しめないわけではありません。デーマパークに行くと一人で来ているお客さんが邪魔になるものです。相手、そういう人はマニアです。個人客として来院して一人でアトラクションに乗ったり、ショーやパレードを見たりします。乗りたいアトラクションや未来ショーやパレードを自分の都合で自由に決められます。そのデーマパークが本当に好きな人は個人でも十分楽しめるのです。楽しみは団体だけではいけないと思っているのは大きな誤解です。団体からこそ楽しさが倍増するケースもあれば、個人からこそ楽しさが倍増するケースもあるのです。楽しむためには団体が必要考えない。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その8、趣味に才能は必要ない。私には才能がないのでできませんという人がいます。趣味には才能が必要だと思っているようです。確かに上手になるためにはある程度の才能が必要であるように思われます。音楽、アート、スポーツ、その世界で活躍する人たちは素晴らしい才能の持ち主です。しかし趣味は才能が必要だと思っているのは誤解です。趣味才能は必要ありません。才能が全くなくても問題なし。この世界で高めな才能も必要になりますが、あくまで努力として趣味をするなら才能は不問です。下手でも不器用でも OK。将来にでもいいし、成長が遅くてもいい。才能が高さなくてもいいのです。趣味は競争するためにやっているわけではありません。あくまで楽しんでやり、いいや、知り合い、自己満足です。うまい下手はなく、楽しければそれでいいのです。才能の無理に関係なく趣味を始めましょう。そして趣味をするときは、とことん楽しむことにこだわってください。趣味才能は必要ありませんが、楽しむ気持ちは必要です。楽しむ気持ちを大切にしながら趣味を打ち込んでいきましょう。負けても失敗しても、結果を出せても、出せなくても楽しめればそれでいいのです。才能がなくても趣味を始める。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その9、趣味は人生に彩りを与える存在。人生をより充実させたいなら趣味を持っていた方がいい。趣味がなくても生きていると優秀になります。確かにその通りです。人生に必要なものというわけではありません。趣味がないからといって仕事はありません。良くなるわけでもなければ、まっすぐなるわけでもありません。もちろん無趣味の人生は有能のものです。本人が納得しているならそれも人生です。無趣味でも成長という人も多い。これといった趣味はまず一つが仕事に担当しているのもよし。むしろ趣味がない無趣味になってお金が貯めやすくなるでしょう。貯金のしやすさで言うと無趣味の方が有利と言います。趣味がなければ体力も時間も節約できます。無趣味の人生もありますし、趣味がなくても問題なく生きてはいけます。ただし一つ言えることがあります。人生をより充実させたいならやはり趣味を持っていた方がいいのです。趣味は人生に彩りを与える存在です。喜びや楽しさ、癒やしやリラックス、そして感動です。知識や技術が身についたり、様々な経験が増えたりなど自己成長につながる側面もあります。新しい出会いが増えれば人間関係が上手くなります。人生の生き方に前向きにしてくれる力があります。趣味は様々な恩恵をもたらしてくれます。時には悩まされたりストレスを感じたりすることもありますが、それも含めて趣味の醍醐味です。趣味は自分に影響することもあります。趣味がないとうまくストレスを解消できず悩まされますが、趣味があればストレス解消はスムーズです。趣味があると同じ目標や予定もできます。そういったことの支えとなり未来に希望が持てます。その前向きな力が自分に影響するのです。趣味の方が高いかもしれませんが、趣味が良い恩恵があれば大したことはありません。趣味の可能性は無限大です。その気になれば何でも楽しめるはずです。単なるマスクシーと言ってしまえばそれですが、見方を変えれば有意義なマスクシーと思います。そもそも人生そのものが壮大なマスクシーです。人生は80年ないし100年です。趣味がないとやることがなくて暇を持て余します。人生というのマスクシーを有意義なものにするためにも趣味を持っていた方が断然勝つでしょう。趣味は人生に必要はありませんが、とても大切なものです。人生に彩りを加える存在からです。趣味を持つことで日が明るくなって、人生が充実し、新たな成長を果たすのです。趣味を通して人生に彩りを加える。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その10、趣味を楽しむことは自分らしく生きることだ。自分らしく生きるためにはどうすればいいのでしょうか。趣味を楽しみましょう。趣味は自分らしさの象徴です。あなたの趣味は何ですか。自分の趣味を振り返ってみてください。客観的に自分の趣味を観察してみると、その趣味は自分らしさを表現しているのではないでしょうか。知的好奇心が旺盛な人は知的好奇心の創作に興味のある人は創作の趣味を持っているでしょう。音楽に興味のある人は音楽の趣味を持っているでしょう。物理に興味のある人は考察の趣味を持っているでしょう。体を動かすのが好きな人は運動やスポーツの趣味を持っているでしょう。飲みするのが好きな人はリラックスやセルフケアを楽しむ趣味を持っているでしょう。美容や歌手に興味のある人は美容系ファッション系の趣味を持っているでしょう。改めて趣味を振り返ってみると自分らしさを表現していることに気づくはずです。自分らしく生きるのは難しいことではありません。ひたすら趣味に没頭すればいいのです。趣味は自分らしさの象徴です。趣味を楽しんでいると同じく自分らしく生きることにつながります。時は忘れないことをして自分らしい生き方を実現させていきましょう。たっぷり趣味を楽しんだ一日は自分らしく生きた一日です。たっぷり趣味を楽しんで自分らしい生き方を実現させる。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その11、こそこそ楽しんでいることこそ本当の趣味だ。こそこそ楽しむ趣味もあっていいのです。むしろこそこそ楽しんでいることこそ本当の趣味です。本当の趣味は人から認められるためにありません。あくまで自分の楽しみのためにあります。そこには純粋な気持ちがありません。人に認められたい、中央を増やしたい、人気者になりたいといったしたことはありません。打算もありません。ただ楽しいからやる。それだけです。楽しいからそれでいいのです。楽しいだけで趣味の目標が 100% 達成しています。趣味が大成功しているのです。本当に愛している趣味は正義です。誰も騙されたくありません。とやく言われたくありません。集中して全身全霊を傾けそれに触れていくという企業を大切にしたいと思います。自分にとって大事なものであり、それがない人生、それができない人生は考えられません。人にされると、笑われたり、バカにされたり、騙されたりする必要があります。不可抗力もない恐れがあります。予想できないことが起こる可能性があります。それでは趣味のペースになるのです。だからこそ、こそこそ楽しみます。こそこそ楽しむ方が集中しやすくなります。知らなければ騙されません。自分のペースを守るのです。趣味の世界に入り込みます。無意識のうちに趣味はこそこそ楽しむのが一番と思うようになります。愛している趣味は心の支えです。他には何もいない、これさえあれば生きている人生の楽しみそのものと思います。愛している趣味は時間のお金もたくさんとできます。趣味のためなら時間がかかる、お金がかかるではなく時間がかかる、お金がかかるという思想になります。時間やお金を投下することにむしろ喜びを感じます。育てるような気持ちになるので、時間やお金がかかることを前向きに受け入れられるのです。こそこそ楽しんでいるからといって中途半端な気持ち、中途半端な趣味というわけではありません。むしろ楽しんでいるからこそ、本気の気持ち、本当の趣味です。こそこそしているので応援はされません。応援されなくても続けられるのは相当好きなことでありません。内閣的モチベーションがそれであるということ、本物の気持ちである証拠なのです。あなたが今こそこそ楽しんでいることは何ですか。それこそ本当の趣味です。心の支え、人生の宝物です。愛する趣味を大事にしていきましょう。こそこそ楽しんでいる趣味を大切にする。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その次に、趣味は彼の良いもの、サイズの組み合わせによって胸の味わいを楽しめる。彼はサイズを最初はたくさんの種類があり、組み合わせによっても味が変わります。味の変化は組み合わせによって確かようです。同じ彼でもサイズによって違ったものとなり、胸の味わいを楽しめます。だから彼は飽きないし、奥が深いし、美味しいのです。彼が世界中で愛されているのはサイズの力が大きいと言えるでしょう。目立たない存在ですが、彼の美味しさに大きく貢献しているのです。趣味も彼のようなものです。それだけでも素晴らしいですが、サイズを加えることでもっと素晴らしさが増します。サイズを加えることで違った味になります。サイズの組み合わせによっても味に変化が生まれます。同じ趣味でもサイズの組み合わせによって胸の味わいを楽しめるのです。あなたの趣味はどんなサイズがあるでしょうか。 趣味や気づ、長く続けるためにも、いろいろなサイズを加えて楽しんでください。もちろん、量や組み合わせも大事です。失敗を恐れず、どんどんチャレンジしてみてください。サイズの組み合わせによって、いろいろな刺激が楽しめます。ソースが美味しいカレーのように、無限の味を楽しめます。飽きることもなくなります。サイズな趣味をもっと楽しく面白くエキサイティングにさせるのです。趣味はサイズの組み合わせによって、無限の味を発見する。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その13、新しい友達は趣味を通じて簡単に作れる。大人になってから友達が作りにくいと言われます。学生時代は簡単に友達を作れましたが、社会人となるとなかなか思うようにいきません。同じ職場の人とある程度仲良くなることがあっても、仕事が絡むとビジネスチックな関係になります。一緒に出かけるとしてもせいぜい飲みに行くけど、上司や取引先との関係があってなかなか心を許せる関係にならないことが大半です。大人になってから友達を作れなくて困っている人も多いのではないでしょうか。大人になってから新しい友達を作るにはどうすればいいのでしょうか。答えは単純です。趣味を通して友達を作りましょう。趣味は立場や年齢の関係を超えるという大きな魅力があります。相手が自分と同じ趣味だと親近感が湧きます。共通の趣味ということは、お互いに同じ価値観ということ。共通の趣味があれば、意気投合しやすくなってスムーズに仲良くなります。お互いの働きや年齢が違っても、共通の趣味があれば、あっという間に仲良くなるのです。無趣味の人が友達を作りたいなら趣味を作りましょう。新しい友達は趣味を通して作るのが一番。自然な形で出会い、自然と仲良くなります。一緒に趣味を通して仲良くなるのですが、これほど素晴らしいことはありません。例えば、習い事を始めれば同じ上司の人と簡単に仲良くなるでしょう。お互いに同じ趣味なので、気になる話ができます。プライベートで同じ趣味の人であったら誘ってみるといいでしょう。登山の趣味の人はよかったら一緒に登山しませんかと誘っています。ランニングの趣味の人はよかったら一緒に登山しませんかと誘っています。お互い同じ趣味ならいないとそんなに大手を奪えるはずです。オンラインゲームで知り合った人とリアルやってみるのもよし。リアルやっても昔から知っている関係であるようにする、後ろからでしょう。オンラインゲームで一人で楽しむタイプの趣味もあるでしょう。一人で楽しむのも悪いませんが、複数では仲間と一緒に楽しめることがあります。ブログや SNS などネットを使って成果、進捗報告し合えば、物理的距離が離れていても仲良くなります。新しい友達は大人になってからも作ることなのです。趣味を通じた新しい友達は簡単に作れるのです。趣味を増やせば新しい友達も増やしやすくなる。さて、ここで反応する人はもう一つ気づいたことがあるはずです。新しい友達は趣味を通じた簡単に作れます。ということは、趣味を増やせばその新しい友達も増やしやすくなるということです。事実、友達が多い人は他人というケースであることが少なくありません。それぞれの仕事のコミュニティが付き合いが良くなるのです。新しい友達を増やすされれば、趣味は有利です。趣味を増やせば遊ぶ場合や日常の活動範囲が広がって、ますます新しい友達を増やすくなるのです。趣味を通して新しい友達を作る。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その14、なぜ趣味をしているとよくなれるのか。趣味を楽しんでいるときよくなれると思いませんか。読書や映画鑑賞を楽しんでいるとお腹がムズムズしてきます。スポーツやアウトドアを楽しんでいるときもお腹がムズムズしてきます。そして、うっとうなられるのです。なぜ趣味をしているとよくなれるのか。大きく2つのパターンがあり、それぞれがやりやすくなるメカニズムがございます。一つ目のパターンはリラックスをしているときです。のんびり趣味を楽しんでいるときは仕事のような緊張やプレッシャーがありません。ゆっくり落ち着いた時間の中で心も体もリラックスしています。ストレスも解消され、心も体もリラックスします。心身がシャンすることで自然と行われるのです。次に2つ目のパターンは体を動かしているときです。アウトドアやスポーツを楽しんでいると全身を動かすことになります。運動によって腸が刺激されると腸の運動が活発になります。結果として行われやすくなるのです。アウトドアで楽しんでもリラックス状態になるならお腹が痩せます。逆にインドアで楽しんでも運動をしているならお腹が痩せます。一つ言うのはどちらのパターンにせよ行われるのは良いことです。それだけ趣味を楽しんでいる証拠と言います。趣味の途中で行われそうになったら我慢は禁物です。自然な制限上に任せましょう。行われることはよしよし、その調子という方々の声なのです。趣味の途中で行われそうになったら我慢せず自然な制限上に任せる。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その15、人は裏切っても趣味は裏切らない。人は裏切ることがあります。仲良くしている人から非武装されたり騙されたりすることがあります。そんな人だったの。どうなることがあるのです。信頼を寄せる人でも何付き合いでもある日突然思わぬ裏切りがございます。いくらこちらが誠実にしても関係ありません。あなたのことを信用していたのにどうして、ということがあります。親類や血縁者が離れるという嘘の話も少なくありません。人はそこではないとなります。表面上は優しかったり親切だったりしても、それは単なる症状の顔であり、対面では全く違うというケースがあります。ある時ケースの一年が見えて幻滅するのです。しかし、親は裏切りません。親はそこではしかありません。どんな時でも親は裏切らないのです。あなたが親は性を見せても親は裏切りません。あなたの人も体育の人もあなたのそばに存在します。親はいつもあなたの味方です。もちろん親を卒業することがあります。親が来てしまい、もう十分となることがあります。それはあなたの方から離れるのであって、親の方から離れるわけではありません。あなたが離れない限り、親はずっとそばにいてくれます。あなたが親を裏切ることがあっても、親はあなたを裏切りません。いつまでもパートナーとして存在し、付き合い続けてくれます。しかも親はいろんな表情を見せてあなたを楽しませてくれます。だから、これからもずっと親を愛し続けましょう。その親と出会えただけで幸せなことです。完全なるパートナーとは親のことを言います。絶対的な心の喜びとして、こういうこと素晴らしいものはないんです。絶対的な心の喜びとして、親を大切にする。親の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その16、親を一生懸命楽しんでいる人は僕らに、親を楽しむのなく、ぼーっとしている人のことです。僕をするにはどうすればいいのでしょうか。その方法の一つは、親を一生懸命楽しむことです。趣味は楽しい時間の過ごせだけでなく、僕を所有する的なこともあります。趣味を一生懸命楽しんでいると、いろんな刺激が舞い込んできます。アウトドアから体を動かし、運動神経が刺激され、自然と鍛えられます。アウトドアとはいえ、戦略や戦術を考えることが必要な場面も多く、ないと頭を使います。体を動かすことでの血流量が増え、脳が活性化されるのです。インドでも頭を使ったり、手を動かしたり、流すので脳が刺激されます。では、何者では、体の外に出たのを共に積極的に手を動かすことは脳の健康に良いことで知られています。趣味を通して友人も増え、コミュニケーションが活発にもなります。楽しい、嬉しい、面白いといった感情が明らかに、この人と感動する際も増えます。また、趣味を通して感じている人、注射には趣味を楽しむのなく、ぼーっとしている人です。頭から動かさないのは脳の健康になりますです。腕で生きていると刺激がなくなります。体の筋力が衰えるだけでなく、どんどん脳機能が衰えていき、腕に向かって一直線です。無趣味で生きるのも悪くありませんが、僕の観点で言えば、やはり趣味の方が脳の健康維持に役立ちます。僕たちなら趣味に生きるのが良い。趣味まで趣味を楽しむぞ。と意気込んでいる人は、僕ません。趣味を彼を使うことがあっても、僕の趣味を思えばいいことです。趣味をしていると、時には大変なこともあり、伝えたり、考えさせたりすることもありますが、その刺激も僕の趣味に役立ちます。趣味を一生懸命楽しんでいる時は脳が活性化されていて、脳の元気になっています。趣味は僕の趣味の特効薬なのです。趣味を楽しんで僕の趣味に役立てる。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その17、なぜ趣味の時間を無駄と思ってはいけないのか。趣味を無駄と思ってはいけません。趣味を無駄と考えることと同じことはありません。趣味は人生を豊かにしてくれる最高の姿です。趣味は日常に喜びを与えてくれる存在です。趣味があるから毎日明るく活気で過ごせます。趣味があるおかげでワクワクドキドキすることが増え、喜びや楽しみが充実した時間が増えます。感動が増え、いい思い出や幸せな記憶も増えます。新しい出会いに人間関係も豊かになり、笑いや笑顔も増えるのです。趣味は成長の機会をもたらしてくれます。趣味を通して多くのことを学べ、様々な経験もできます。趣味は何だろうという興味と知りたいという好奇心となるぞという発見の連続です。学校の勉強は嫌いでも趣味の勉強の中でも積極的になります。趣味で培った姿勢と体力は自信につながります。人生で大切なことは全て趣味が教えてくれるのです。趣味を通して強くなります。辛いことや嫌なことがあっても趣味があれば乗り越えられます。仕事の体験でも家に帰ったら趣味を楽しもう、週末は趣味を満喫すると思えばやる気になります。そこから湧いてくれます。こんなに楽しみだったりすることで、根気や精神力が鍛えられ強さが身につきます。趣味は最初のものでやればやること元気になるのです。趣味は生きがいです。趣味があるおかげで未来に希望が持てます。目標に向かって頑張ることで生活に入るまで生き生きになります。趣味は心の反応を得るです。心が落ち込んだ時、趣味をすれば明るい気持ちになって元気が出てきます。心が疲れた時、趣味をすれば疲れが取れていき、体調も良くなります。心が重い時、趣味をすれば跳ね跳ねたように心が軽くなります。心が傷ついた時、趣味をすればスッと癒やされ、嫌な記憶も上手に忘れられます。心が折れた時、趣味をすればうんぬん意欲が戻ってきて立ち直りきっかけになります。心が痛みや憎しみで満たされた時、趣味をすれば気持ちが落ち着いて平常心などに正常な思考ができるようになります。趣味さえあれば人生に絶望することはありません。心が安定になっていても趣味さえすればすべて良い方向に向かうのです。実績や生産性のない趣味かもしれません。時間がかかるまでの趣味もあれば一銭もならない趣味もあるでしょう。それでもいいのです。それがいいのです。趣味は時間とお金がかかるから面白いのです。趣味は心の栄養からです。実績や生産性のない趣味であろうと、時間やお金がかかる趣味であろうと、心はどんどん幸せで満たされています。金銭の欲が全てではありません。人生では幸せが一番大切です。人生を楽しむこと、そして幸せな時間を増やすことが大切です。趣味と出会えたことに感謝しましょう。今日も趣味を楽しむことに感謝しましょう。自分の愛する趣味にいつもありがとうと声をください。趣味は必ず人生の幸福を上げてくれます。そして人生を豊かにしてくれます。だから趣味を無駄と思ってはいけないのです。趣味の時間を大切にする。 死の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その18、死にあれば孤独とは無縁に生きられる。人生の損は勝利です。生まれる時も勝利、死ぬ時も勝利です。勝利は人生の損であり、全ての勝利を通じています。どうすれば孤独を乗り越えられるのでしょうか。死にも問題ないのです。死にあれば孤独でも寂しくありません。孤独でも平気な人がいます。孤独でも心が満たされていて幸せに暮らしている人がいます。そういう人は必ず大きな命になります。いつも死を楽しんでいて心が弾んでいます。一つの死ではなく、いつか死を持っていることもあります。孤独が平気なら死を持っているのではありません。死を持っているから孤独でも平気なのです。死を満喫していると寂しく感じる人はなくなります。光は闇落ちます。死の光は孤独の闇落ちしたのです。もちろん、一人で楽しむタイプの死にであっても OK です。死の世界に没頭すると心が満たされ、孤独が悪くしております。いつまでも成長できるし、年齢を重ねても身心も若々しくなります。一人で死を楽しんでいると、周りが哀れになれることもあるかもしれません。気にせず通じましょう。気にしたところで仕方ありません。大切なことは自分が楽しんでいるかどうかです。周りがどう思うと自分には関係ありません。自分が幸せを感じているなら、それが正解です。不安定な世の中、将来の孤独に不安や恐怖があるなら、なおさら死を持てばいいのです。没頭できる死を持ちましょう。一つだけである必要はなく、かつやみつだってもいい。いつも死を持つことは素晴らしいことです。死を持つことは孤独を吹き飛ばすことです。死があれば孤独な人生は無縁に生きられるのです。死を持って孤独を吹き飛ばす。死の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その19、夫婦円満の秘訣は共通の趣味にある。夫婦円満の楽しみはどうすればいいのでしょうか。夫婦で楽しめる趣味をお勧めします。映画鑑賞、美術鑑賞、テニス、ウォーキング、ランニング、ガーデニング、キャンプ、登山、ハイキング、家庭菜園。夫婦で楽しめる趣味はたくさんありますね。夫婦で楽しめる趣味を持てば同じ時間を過ごすことになります。二人で同じ楽しみを分かち合うことで自然とコミュニケーションが増えて心を通わせる機会にもなります。一緒に過ごすので共通の思い出も増え、趣味を通して関係が深まったりするメリットもあります。パートナーは新しい一面を発見することもできるでしょう。結果として夫婦満が長く続くのです。あなたの身近にいる仲のいい夫婦をチェックしてみてください。夫婦で共通の趣味を持っていて一緒に楽しんでいるケースが多いのではないでしょうか。夫婦でウォーキングをしたり、ハイキングに出かけたり、旅行に行ったりなど、共通の趣味が良好な関係を維持する役割を果たしているのです。共通の趣味は夫婦の改善にも有効。さて、共通の趣味の効果は夫婦満だけではありません。夫婦の改善にも有効です。夫婦の改善は別行動が多かったり、コミュニケーションが近くなったりしていることが多いもの。生活の正常な夫婦の正常に発展します。行動が荒々と、ますますお互いの間の溝が深くなっていくという時間に陥っています。じっとしているだけではどんどん冷めていく一方です。勇気を出して一緒にやってみないと声をかけてみて、夫婦で楽しめる趣味を持つ様子を見てみてください。嫌な顔をされるかもしれませんが、改善の第一歩と考えましょう。夫婦で共通の趣味を楽しめば、二人で過ごす時間が増えます。自然とコミュニケーションが増え、関係改善が流れていきます。特に体を動かす創生の趣味であれば、一緒に汗をかくことになり、行いを決めていきます。緊張や興奮によって引き起こされた高揚感によって、出会った方の心の記憶や感情が蘇っているのです。夫婦で楽しめる趣味を作る。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その20、趣味は未来を変える力がある。未来を変えるというのは、大それたことをする必要はありません。今の趣味をコツコツ続けていくだけでいいのです。平凡な趣味でも小さな趣味であってもいい。1年、2年、3年と続けていきましょう。続けられるだけ続けましょう。無理のないマイペースで続けていくことが大切です。今の趣味をコツコツ続けていると未来が変わっています。知識と経験が増え、学びやスキルが身につき、自信もつきます。すっかり成長していて、以前できなかったことができるようになっています。自信がついているおかげで自然と行動範囲も広がっています。いつの間にか遠くまで来ていて、見る景色が変わっているようです。趣味を楽しみながら未来まで変えられるなんて最高ではありませんか。気づいたらこんな遠くまで来ていたというような素晴らしいようです。今なら楽しんでいる趣味は大きな可能性を開いているようです。今の趣味をコツコツ続けて未来を変えていく。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その21、趣味をしている時間は少なくとベートしているのと同じこと。趣味は形を変えたということです。人ではありませんが、人のように愛する存在です。趣味を楽しんでいる時の様子を思い浮かべてみてください。ドキドキワクワクがあります。笑いや感動もあります。時間を忘れさせてくれます。仕事の悩みも忘れさせてくれます。元気やパワーを与えてくれます。夢や希望を与えてくれます。幸せな気持ちにさせてくれます。前向きな気持ちもさせてくれます。落ち込んでいる時は励ましてくれます。いつもどんな時もあなたを味方にいてくれます。充実した時間はもちろん素晴らしい思い出もするのです。趣味をしている時間は少なくとベートしているのと同じことです。だからもっと趣味を愛しましょう。あなたの趣味を愛せば趣味もますますあなたを愛してくれます。デートの時間が短くても大丈夫です。それだけ濃い時間の過ごせばいいことです。短い時間であってもとことん集中してとことん楽しめば時間の密度が高まって充実するのです。少しでもデートの時間が楽しくなるようどんどん追い上げていってください。趣味というのはこういうことを上手に付き合っていきましょう。趣味を楽しんでいる時間は少なくとベートしているのと同じことだと考える。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その順位、あれは無礼というな、あげた際の成功者がいる。世間では成功するな一点集中が良いと言われています。あれこれをしていると中途半端に終わります。あれは無礼という信念があるようにあれこれをしていると理想が分散します。100音であれば50、4であれば25、5であれば20です。たくさん手を出すとどれも中途半端で終わる可能性があるため、自分の専門のうち一点集中する方が成功確率になります。単純な話で当然の話ですね。しかしだからといって一点集中だけが絶対正しいと思わないことです。あれは無礼ということが当たり前のこととして浸透していますが、歴史を振り返ると、あれでも成功している人がいます。例えば諦めないや手前のな人事はあれが最後発揮した人物として知られています。あげた最後は一点集中だけに比べて数は少ないですが存在しているのは事実です。それぞれの才能が相乗効果を生むこともあります。A の能力が B に対して、B の能力が A に対して、A 能力の才能が高いするのです。現在でも毎日才能を発揮大切なことは一点集中だけが絶対正しいとは考えないということです。世の中にはあげた際に勝負ます。あなたがまさにあげた際という可能性もゼロではありません。まさかと思うかもしれませんが、実際はわかりません。自分の能力を封印しているだけかもしれません。もしあなたがあげた際ならぜひその才能を世の中の人のために生かしてください。一点集中だけが正しいと思い込んでいると才能を発揮できないものとなります。あれこれを出すのは良くない。一つに絞って集中した方がいいと言われることもあるかもしれません。そうした意見のあることを参考にしても絶対正しいと思わないことです。世の中にはさまざまなパターンがあります。集中が一点集中を進めてきても言葉を振り返ってあげた際に突き進んだ方がいいケースもあるのです。一点集中だけが絶対正しいと考えない。自分の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その13、そんなの趣味じゃないと否定されても決まない、落ち込まない。自分の趣味を紹介したときに困ることを言われることがあります。そんな趣味じゃないと指定されてしまうのです。誰でも普通にやっている日常的なことは死なないと思われやすいもの。例えば掃除、洗濯、雨り、入力、通院です。あまりに平凡なことだと趣味は入らないと思われ、そういうことを言われてしまうのです。そんな趣味じゃないと指定されたときどうするか。決まないことです。そして落ち込まないことです。趣味に定義はありません。何が趣味かは人が決めるものではなく、自分が決めるものです。掃除が趣味でもいい。洗濯が趣味でもいい。歯磨きが趣味でもいい。もちろん入力や通院だって本人が趣味と思えば趣味になります。普通に定義を見ることも、空を眺めることも本人がそれに楽しみを感じているなら趣味というのです。趣味と別な条件がありません。自分が趣味だと思えば趣味なのです。みんな普通にやっていることでも、自分がそれを趣味としているなら堂々と胸を考えようによっては毎日やっているレベルな行為が趣味というのは素晴らしいことです。毎日欠かさず趣味を楽しんでいることになります。普通のことに楽しみを見出しているということです。一つ一つの行為をじっくり丁寧に味わっているということです。日常の小さなことに楽しみを見出しているのは幸せである証拠です。人からそんな趣味じゃないと指定されても切ることも落ち込むこともありません。堂々と胸を張って趣味であることを貫きましょう。自分の趣味は自分で決めるものです。自分の幸せも自分が決めるものです。そんな趣味じゃないと指定されても胸を張って趣味であることを貫く。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その14、あなたは趣味の夢を見たことがある。数えきれないこと何度も。気づいていないかもしれませんが、あなたは趣味の夢を見たことがあります。一度のことではありません。数えきれないこと何度も見ています。キャンプの趣味が何度もキャンプの夢を見ています。いかがな趣味が何度もいかがな夢を見ています。ゴルフの趣味が何度もゴルフの夢を見ていて、ショーダンスの趣味が何度もショーダンスの夢を見ています。そんな記憶がないと思うかもしれません。夢なら覚えていないだけです。自分では気づいていないだけで、実際は数えきれないこと何度も趣味の夢を見ています。初段になる夢は一つだけではありません。私たちは初段に3回から5回ほどの夢を見ることができます。この夢を覚えているのは、小直前の夢の断点にすぎません。実際はもっとたくさんの夢を見ていて、当然趣味の夢も含まれています。気づかないうちに何度も災害を経験しているに違いません。つまり、その回趣味を愛しているということです。夢に登場するくらいですが、すでに生活の一部になっているでしょう。そんな人生は考えられないくらいになっているのではないでしょうか。素晴らしいことです。その年でどんどん趣味を愛し、愛し続けてください。趣味がなくいっているのは、夢の中で何度も練習をしているせいかもしれません。現実でも趣味を楽しみ、夢の中でも趣味を楽しんでいきましょう。趣味を見ていることに気づくと、今の趣味がもっと好きになります。さて、今日はどんな趣味の夢になるでしょうか。楽しみにしながら、どこに行きましょう。趣味を見ていることに気づく。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その15、趣味は中途半端に終わってもいい。私はいつも趣味が続かない。いつも中途半端に終わるという人がいます。ここに誤解があります。中途半端に終わることが悪いことだと思っています。 趣味は中途半端に終わってもいいのです。趣味は今でも仕事でもありません。仕事であれば与えられたような責任を持って最後までやり遂げる必要がありますが、趣味は自由です。何をやってもいいし、いつ始めていいし、いつやめてもいい。本気で打ち込むのもいいし、のんびり気ままに楽しむのもいい。嫌になったらやめてもいいし、もちろん中途半端な終わり方でもいいのです。それを良くないと批判する人がいればその仕事こそ良くないのです。仕事の価値観の趣味に持っていく必要はありません。趣味と仕事は別物です。ブツブツ言ってる人がいても気にせず通しましょう。趣味が長く続けられないのに越したことはありませんが、中途半端に終わっても OK。私はいつも趣味が続かない。いつも中途半端に終わるという人は真面目です。趣味なのですから、もっと彼の力を抜いて気楽に考えればいいのです。初級レベルで終わってもいいし、下手なままで終わってもいい。3日坊主でやめてしまうのも OK。それが趣味の良いところです。自分に向いていないことがあればさっとやめるのも一つのです。自分にこれでいいと声をかけてください。心を新たにして次のステップに進みましょう。趣味が中途半端に終わっても気にしない。趣味の魅力を素晴らしさに気づく30の言葉。その魅力。仕事の趣味も一生懸命な人は考えている。仕事に一生懸命な人がいます。働いた責務を全うしようと思っています。質の高い結果を出すためにベストを尽くしています。難しい問題があれば調査をして解決を目指します。仕事に一生懸命な人は考えています。アイドルとして全身からしゃべるのに流れます。そして魅力的なオーラが出るのです。仕事に一生懸命になると誰でも輝けます。あなたも仕事にやっている人は知らず知らずのうちに輝いているのです。輝けるのは仕事だけではありません。趣味でも同じです。本気になっている人は確かめてもらえます。おのずと真剣な話になり、アイドルとして全身からしゃべるのに流れます。そして魅力的なオーラが出るのです。趣味に一生懸命な人も仕事と同様輝けます。魅力的な人になりたいなら全力で趣味に打ち込むのがいい。そうすれば趣味であっても輝く人になります。では仕事と趣味の両方に一生懸命な人はどうなるでしょうか。ますます魅力的なオーラが出ます。そしてますます輝くのです。仕事でも趣味でも一生懸命打ち込みましょう。一切手を出さず全身全霊で取り組むのです。そうすれば仕事と趣味の両方で輝く人を実現できます。仕事も趣味も一生懸命な人はかっこいいのです。仕事も趣味も一生懸命になって輝く人になる。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その17。何も残らない趣味は無駄というのは大きな誤解だ。何も残らない趣味は無駄という人があります。ものづくりや創作活動のように形として残る趣味もあれば何も残らない趣味もあります。例えばよく見られるようなゲーム、操作戦、ギャンブルです。時間とお金を消費するだけで形として残るものは何もありません。読書のように知識や知恵があればまだいいのですが、それすらありません。時間とお金が飛ぶように消えていくのです。大いにして生産的な趣味は時間とお金を無駄さいと非難されがちです。ここに大きな誤解があるのです。趣味の目的は楽しい時間を過ごすことです。楽しい時間を過ごすためならそれでいいのです。それ以上でもそれ以下でもありません。趣味は何かを残すためにやっているわけではありません。ただ、楽しい時間を過ごすためにやるのが趣味です。お金のためにしているわけでもなければ、尊敬されるためにやっているわけでもありません。成長のためにしている趣味もありますが、そうでなくてもいいのです。時間とお金を消費するだけの生産的な趣味であっても、楽しい時間を過ごすためなら OK。趣味を満喫したことになります。趣味は個人の好みなのですが、あんなふうに言うことではありません。お金と時間を過ごすことはその人の自由です。人の価値観は人それぞれです。変な趣味、低俗な趣味と言われようと本人が楽しんで心が潤っているなら、充実した時間を過ごすことになります。諸愛する趣味からわかりません。すべての諸愛から必ず死にます。もし死んだとしたら、頑張って食べたお金こそ無駄ということになります。不謹慎な話ですが、何らかの事情で強化するにでも、突然、人の夢のせいではないのです。諸愛した何も残らない趣味であっても楽しい時間を過ごせたらそれでよし。趣味が無駄という人は生産的なことイコール無駄なことという考え方になっています。生産性があるものだけが良いのではありません。楽しい時間を過ごせたらそれでいいのです。そもそも何も残らないと言いますが、実際には残っています。記憶をつけているならよく残っているでしょう。撮影しているなら写真、動画が残っているでしょう。頭の中には楽しい記憶、良い思いで残っているはずです。思い出せなくても記憶の奥深くに眠っています。記憶の思いは頭の中にあるものであって、形としては存在しませんが、きちんと残っているのです。生産性のない趣味を存分に楽しみましょう。生産性のない時間こそ至福の時間です。何も残らなくても楽しい時間を過ごせたらよしとする。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その18。趣味があるだけで幸せなこと。世の中には様々な趣味の趣味があります。読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、美術鑑賞、楽器演奏、カラオケ、ウォーキング、ランニング、歌手、スポーツ、旅行、登山など、インド系の趣味もあれば、アウト系の趣味もあります。趣味の数はあれば、気になる、無限にあると言っても、過言ではありません。あなたは普段楽しんでいる趣味もありますか？あると答えた方はおめでとうございます。あなたは常に幸せです。趣味の趣味は関係ありません。実益のある趣味、ない趣味でも、お金のある趣味、勝たない趣味でもいいです。大切なのは趣味があるかどうかです。趣味があるだけで幸せなことです。趣味があるなんて当たり前ではないかと思うかもしれませんが、そうではありません。世の中には趣味のない人がいます。もちろん、趣味であることは悪いことではありません。あえてそういう人生を選択し、本人が納得しているならそれはそれでいいのです。しかし、楽しい時間を増やすという点では、やはり一つでも趣味があった方がベターです。趣味があると心の躍る機会がぐっと増え、楽しい時間を増やすことになります。自己成長が得られたり、体力や精神力がついたり、それ最初にもつながったりします。出会いが増えて人間関係が広がります。趣味によってはちょっとした小遣いを得ることもあるでしょう。趣味があると充実した人生を増やすことになるのです。趣味をしているときは時間が過ぎるのも早いものですね。没頭していると1時間2時間内趣味に感じられます。時間の感覚がおかしないのは良いことです。時間があっという間に過ぎるのはそれだけ集中できている証拠です。趣味の趣味は関係なく、まず趣味のあることを喜びましょう。無趣味からといって恐れることはありません。無趣味はこれから趣味を作ればいいのです。趣味を作るのに遅すことはありません。趣味は何歳からでも作れます。その日には今日から始めることも可能です。日常を振り返ってみて何か興味のあることはありませんか。心のアンテナをにしてピンとした瞬間を逃さないでください。気になる。やってみたい。と思うことがあれば5歳です。なんとなく引き継がることも OK です。楽しいかどうかわからなければとりあえずやってみるの精神で感じてみましょう。難しそうに見えても基礎や初歩から始めると挫折の心配はありません。思った以上に簡単、思った以上に面白いと思うこともあります。趣味も一つでやる必要はありません。趣味はいくつあってもいいのです。たくさんあればそれだけ心の躍る機会も増えることになり、ますます人生の可能性が広がります。お金のことが心配ならお金のかからない趣味も無駄がいいのです。お金のかからない趣味はたくさんあります。散歩、パズルゲーム、ブログといった趣味であればお金の心配はありません。本を読むことも図書館で読書するなら1年もかかりません。楽しい時間は自然と増えるものではなく増やすものなのです。趣味があることに幸せを感じる。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その19。10年以上続いている趣味があるとき気づいてほしいこと。あなたには長く続いている趣味がありますか？長いと言っても人によって期間は異なりますが、目安としては10年です。10年以上続いている趣味があるならそれは素晴らしいことです。どうか目を張ってください。自分も趣味も自信を持ってください。自分では普通のことに感じるかもしれませんが、なかなか簡単にできることではありません。長く続ければだんだん達成するものです。ある程度やり尽くせばもう十分気がすなと思います。ライフスタイルに変化があって時間が増えなくなり趣味が増えることもあります。他の趣味に興味が移ってやらなくなることもあります。いくら好きな趣味であっても事情があって途中でやめてしまうことが多いもの。それが普通です。今からず今までやることもやめることもありませんでした。ライフスタイルに変化があってもやめることはありませんでした。障害があっても乗り越え趣味を継続しました。だからすごいのです。10年以上続いている趣味は間違いなく自分にやっている趣味です。運命的な事情があります。10年以上続いていることがその証明です。継続は力ないということがあります。10年以上続いているなら知識も技術も経験も根を張るレベルに達しているはずです。読書なら相当な読書量になっていて、時間には図書館になりそうなことも並んでいるでしょう。イラスト作成なら神の恨みになっていて、高度にはコンピューターになっているはずです。家庭菜園であれば、どんな育て方の方が身について人の知り合いになっているでしょう。映画鑑賞なら俳優や監督に詳しくなっていて、映画を見た何時間でも語れるようになっているはずです。長く続けられていること自体が素晴らしいのです。世の中には無趣味も大勢いるなら、あなたには大切な趣味がありしかも10年以上続いています。継続も実績です。10年以上続けられているなら趣味とはいえ、立派なです。途中休みの時期はあったかもしれませんが、それでも完全にやることなく今を続けているのは大きな成果です。10年以上続けられている趣味なら、自分で自分を褒めてあげてください。そして、その趣味をこれからも楽しみに愛し続けていきましょう。趣味を長く続ける上で大切なのはマイペースです。10年以上続けているなら、その趣味は一生続く可能性が高いと言います。無理はしません。急いだり焦ったり、続けるのに休憩を入れながら、これからもマイペースで続けていきましょう。人と比べたりせず、人は人、自分は自分と思うことも大切です。10年以上続けている趣味は素晴らしいライフワークなのです。10年以上続けている趣味はライフワークとして、これからも長く続ける。趣味の魅力と素晴らしさに気づく30の言葉。その30。趣味のために生きているのではない。趣味に生かされているのだ。趣味は趣味のために生きています。仕事の間にも家に帰ってから趣味を打ち込みます。休日はもちろん新三昧です。仕事で稼いだお金の大半は趣味に使います。趣味はたっぷりお金をかけ出勤もかかりません。なかなか貯金もありませんが、それでも本人は大満足で幸せです。嫌なことがあっても趣味でそれ最小です。これだけのそれ社会を生きているのも趣味のおかげです。趣味は24時間365日趣味のために生きているという状態です。すでにあなたもその日までしているのかもしれません。ここでやることに気づいてほしいのです。趣味は趣味のために生きているように見えますが違います。趣味に生かされているのです。趣味があるから仕事を頑張ります。 趣味があるなら成長できるし、今も増えます。趣味は日常に彩りを与えます。楽しい、喜び、感動が増え、充実した時間が増えます。趣味があるから未来に希望を持って生きていく鍵が生まれます。趣味を楽しめば、また明日から頑張ろう。と思え、仕事に活力が生まれます。元気がない時でも趣味をすれば生きています。こうして見ると、どれだけ趣味に助けられているのか気づかされます。趣味に助けているのです。人生から趣味がなくなったらどうなるでしょうか。あらゆる趣味ができなくなった状況を想像してみてください。楽しい、喜び、感動が減ってしまい、充実した時間が大幅に減ってしまいます。少し最初ができません。未来に希望を持てず、生きる力を失ってしまう道がありません。生きがいを失うことで人生に合わせて感じるでしょう。大好きな趣味ができない人生はもはや生き地獄です。だから趣味最後、趣味です。今あなたがいるのもこれだけ大きく成長できたのも趣味のおかげです。今あなたが輝いているのも充実した人生を送れているのも趣味のおかげです。私はついてないと思うこともあるかもしれませんが、誤解です。素晴らしい趣味に出会えたことは素晴らしい幸運です。今一度趣味に感謝してこれからも愛していきましょう。あなたが趣味を愛せば趣味もあなたを愛してくれます。趣味のために生きているのではなく趣味に出されているのです。趣味に出されていることに気づく。趣味の魅力を素晴らしさに気づく30の言葉。まとめ。その1、共通の趣味を通して立場や年齢の違う人たちと知り合い仲良くなっていく。その2、無意識に趣味をしている自分に気づく。その3、趣味を通してどんどん自分を成長させていく。その4、自分の趣味の実益を考えてみる。その5、心に問題が生じたときは今すぐ趣味を楽しむ。その6、好きなことをして記憶力のスイッチをオンにする。その7、楽しむためには何回か必要考えない。その8、才能がなくても趣味を始める。その9、趣味を通して人生に喜びを加える。その10、たっぷり趣味を楽しんで自分らしい方を実現させる。その11、こそこそ楽しんでいる趣味を大切にする。その12、趣味はスパイスの組み合わせによって無限の味わいを発見する。その13、趣味を通して新しい友達を作る。その14、趣味の途中で学べそうになったら我慢せず自然な性現象を学ばせる。その15、絶対的な心の喜びとして趣味を大切にする。その16、趣味を楽しんでご両親に役立てる。その17、趣味の時間を大切にする。その18、趣味を持って孤独を吹き飛ばす。その19、夫婦で楽しめる趣味を作る。その20、今の趣味を少しずつで未来を変えていく。その21、趣味を楽しんでいる時間は好きな人とデートしているのと同じことだと考える。その22、一点集中だけが絶対正しいと考えない。その23、そんな趣味じゃないと否定されても胸を張って趣味であることを貫く。その14、趣味の夢を見ていることに気づく。その15、趣味が中途半端に終わっても気にしない。その16、仕事も趣味も一生懸命になって輝く人になる。その17、何も残らなくても楽しい時間を過ごせたら良いとする。その18、趣味があることに幸せを感じる。その19、10年以上続いている趣味はライフワークとしてこれからも長く続ける。その30、趣味に出されていることに気づく。